今夜は陽介と語りませんか。こんにちは、こんばんは、おはようございます。あなたの心にいつでも僕が寄り添います。パグのいびきをバックに友達の世間話を聞きながらリラックスタイムを。この番組はそんなお時間の提供を目指すアラサー男子の僕、陽介の一人雑談ラジオです。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今回のですね、オープニングエンディングではですね、僕が日常の中で、感じたというか、体験したさりげない気遣いっていうエピソードを話していこうかなと思いまして、先日の仕事帰りにですね、駅前でベビーカステラを買った時の話になるんですけども、僕の最寄り駅っていうのが、たまにこう屋台とか焼き芋屋さんとかね、ベビーカステラもそうなんですけども、ラーメン屋さんはあんまないかな、たまに通ってるんですけど、結構屋台の車だったりとかっていうのが結構止まっていることが多くて、でただね、こう食べたい時とか、こうここだっていう時にはこうないというか、なんかすごい自分が食べたい時にあまり言ってくれることってあんま なかったんですけど、でもこの間ちょうどこう仕事がすごく立て込んでて、もうそのいっぱい仕事があった日の帰り道、すごく疲れてた時にちょうどベビーカステラの車が駅前に止まっててですね、もうベビーカステラってもう甘くてすごく美味しいじゃないですか。もう疲れてたんで、もうベビーカステラ食べたい気分だなと思って、もうちょうどいいと思ってね、すごく嬉しくなって思わず買ってね、並んで買ったんですけども、そのベビーカステラを買った後にコンビニに寄ってね、いろいろと晩ご飯のおかずとか、次の日のね朝ご飯のパンとかも買いまして、で今ってこうコンビニって店舗にもよるんですけど、レジのお会計とか、お金を入れたりとかっていうね、なんか自分でやるとこも多くて、あとは袋詰めもね、なんかエコバッグの場合なんか自分で袋詰めしなきゃいけないじゃないですか。でそれでね、結構買っちゃったんですよ、その時。なのでこう袋詰めもやってお金も入れてっていうのをレジ前で僕結構せわしなくやってて、コンビニで買った商品は袋に先に入れ終えたんですけど、こう時間のかかるというか、ベビーカステラの袋はもう後でいいやと思って、そのままでいいやって思って後回しにしてたんですね。で先にお会計でお金を入れてたら、こうふと横目でレジをしてくれた店員さんがベビーカステラの袋を僕のこうエコバッグにさっと入れてくださってる姿がちらっと見えて、ああありがたいなって思いながら、その後ね家に帰ったんです。でそしてこう家に着いた時にエコバッグからベビーカステラの袋を取り出した時に、もうめちゃくちゃほっこりして、それが何かというと、ベビーカステラの袋にセブンイレブンのシールが貼ってあったんですよ。めちゃくちゃ素敵な気遣いじゃないですか。なんか屋台で買った時は、紙袋を折り曲げただけの状態で渡されたんですけど、多分こうエコバッグの中で散らばったりとかする可能性を考えて、エコバッグに入れる時にシールで口元を留めてくださったのかなって思って、なんかそういうのをさらっと自然にできる人ってすごいなと思いましたし、その日ねすごく仕事に疲れていた中で買ったベビーカステラだったんで、もうねとてもほっこりして温かい気持ちにね、なりましたというお話でした。こういう気持ちって、受け取るだけじゃなくて、連鎖させていくべきだなって思うので、僕もね、コンビニ店員さんのように、さりげない気遣いをさらっとできるような、そんな人間になりたいなと思いました。という話でございました。はい。こういう日常の中でふと感じるさりげない気遣いっていうのはね、いろいろあると思うんですけども、最近皆さんはこういう経験ありましたか？もしよかったらコメントなどで、教えてもらえると嬉しいです。はい、そんなさりげない気遣いに触れて心が温まっている僕が今回もお送りしてまいります。どうぞ最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。お便りの時間です。 こちらのコーナーはご視聴いただいている皆さんから頂戴しました僕宛てのお便りをもとに、僕がトークを繰り広げていくっていう、そんなコーナーとなっております。はい、まあということで、まあ2週連続お便り会になるんですけども、はい、本当はもともと別のね、こう自分が考えていたテーマで話そうかなと思ってたんですけど、今回これは結構個人的な話にはなるんですけど、最近というか、まあちょうど昨日結構こうショックなことがありまして、まあ家族に関する悩みなんですけど、まああまりカジュアルにお話しできる内容ではないので、まあこの一件が落ち着いて笑い話にできる頃とかに、まあお話しできたらなとは思うんですけど、まあその一件があって結構落ち込んじゃっていたんですよ。まあ気分がすごく落ちちゃってて、うん、まあそれもあって、まあ今週はもう収録するのもやめようかなとも思ってたんですけど、まあ今こうやって話してて、まあもしかしたらね、収録できてるなら大丈夫でしょうって思われちゃうかもしれませんが、うん、まあそんな中、最近いただけたとあるお便りがですね、まあ、すごく嬉しかったと言いますか、まあタイムリーではなくて少し前にいただいたものにはなるんですけど、まあこれを見てすごく、まあとても元気をいただけたので、まあそんな気持ちが新鮮なうちにご紹介したいと思いまして、はい、まあ今回取り上げさせていただこうと思うんですが、早速そんな今回ね頂戴しましたお便りを読んでいこうと思います。レンさんからいただきましたお便りです。はじめまして、陽介さん。はじめまして。絶賛受験期の高校3年生です。勉強の合間に陽介さんの落ち着く声とパグちゃんのいびきを聞いていつも癒されています。少し長くなるかもしれないんですが、読んでいただけると嬉しいです。かしこまりました。僕は高校生になったあたりから自分のセクシャリティについてすごく悩んでいました。ゲイなのか、それともバイセクシャルなのか、ストレートなのか、誰にも相談できずに自分のことが分からずにいました。ちょうど受験も重なっていて、結構精神的にやられちゃっていました。そんな時、陽介さんのチャンネルに出会いました。僕にはゲイの知り合いがいないので、ゲイの世界だったり恋愛について何も知りませんでした。でも陽介さんのラジオや YouTube を見て、陽介さんが当たり前に彼氏さんの話をしていたり、家事の分担の話や出会いの話などをしているのを聞いて、僕は勝手に自分が肯定されているような気持ちになりました。それまで僕は自分がセクシャルマイノリティだと認めてしまったら、きっとみんなと同じように幸せになれないんだろうとか、ずっと辛い思いを誰にも言わずに終わっちゃうんだろうとか、卑屈で悲観的になっていました。でも陽介さんはゲイだからといって何も特別なことはなく、穏やかで優しくて幸せそうな生活をしていました。僕はそんな生活の一部を知ることができて、とても嬉しく思いました。こんな自分にも居場所があるんだと思いました。僕はまだはっきりと自分のセクシャリティを決められていないのですが、これからゆっくり自分と向き合って決めていこうと思えたのも陽介さんのおかげです。僕にとって陽介さんはめちゃくちゃ恩人です。陽介さんを知ってから僕の心はとても軽くなりました。あまり YouTube や Twitter にコメントを書くタイプではないのですが、いつも陽介さんのラジオを楽しみに受験頑張っています。いつか直接会って感謝を伝えたいと思っているので、イベントが開催されるようなことがあれば絶対に参加します。グッズとか出すならめっちゃ買います。笑い。長くてまとまりのない文章になってしまいましたが、要は僕はめちゃくちゃ陽介さんのファンで、陽介さんにたくさん助けられましたってことです。これからも陽介さんが無理のない範囲で YouTube、ポッドキャストを更新されるのを楽しみにしています。陽介さん、彼氏さん、そしてパグちゃんが健康で幸せな生活を送れることを祈っています。ということで、レンさん、お便りいただきましてありがとうございました。いやもう、このお便りをいただいたときは、まあ、本当に心が温かくなりました。じわっとしましたし、もう僕にはもったいないくらいの、とても光栄で素敵なメッセージです。もう本当にありがとうございます。で、まあ、今ね、レンさんは絶賛受験勉強中ということで、 まあ、その行きたい学校とか専門の分野に向かって努力していることって、まあ、そういう話を聞くだけでこうすごく眩しいなって思いますし、もう頑張ってほしいなって思います。もう無事ね、志望する進路が叶うことをお祈りしております。頑張ってください。で、まあそしてね、こう受験勉強でもう大変な中、まあ自分のセクシャリティで悩みを抱えているっていうことで、まあそんな中でも、まあこれからゆっくり決めていこうって思えてる、まあそれが高校3年生でできてるってことが、まあすごいと思いますし、本当セクシャリティもそうなんですけど、自分の気持ちとかやりたいこととかって、まあ日々変動していくことだと僕は思ってて、まあ好きなこともそうだし、あれやってみたいなとか、ここ行ってみたいなっていうことは、まあ歳を重ねるにつれて、まあいろんな知識とか、人との交流に触れていくことで、まあ繊細に変わっていく、まあそういうとこって、まあ人間の難しいとこでもあるし、美しい部分でもあるし、面白い部分でもあると思うので、まあ、何事にもすぐ決めるってことはしなくていいと思いますし、まあ、ゆっくりじっくり、うん、まあ決めたからってね、まあそれに縛られなくていいし、自分の気持ちの流れに身を任せて、うん、まあ楽しいとか、まあ素敵だなって思うことを優先して生きていけばいいし、その先にまあ、おのずとね、答えが待ってると思うので、うん。まあ、ゆっくり決めていくっていうね、気持ちはとても大事だと思うし、まあ、ゆっくり決めていこうっていう風に決められてることが、僕はすごいと思うし、僕はこう、高校生の頃全然そんな域にまで達してなかったなって思って、うん。逆に感心しちゃうぐらいなんですけども、うん。まあ、そうやってね、まあ今はゆっくり決めていくっていう気持ちを持ってらっしゃると思うんですけど、まあそう決めた後でもね、なんか俺これでもいいのかなとか、他の人はどう思うんだろうって不安に思ってしまう時っていうのも絶対ありますし、まあそんな時は身近な人でもいいし、まあ僕でも全然歓迎なんですけど、まあ、同じような経験を先にされてる方、うん、年下年上関係なく、あの人にだったら信頼して相談できるなっていう人に話を聞いてもらえたら、まあ、気持ちが楽になったりとか、何か壁をね乗り越えるヒントをもらえたりもしますので、なんか何が言いたいんだろうって感じなんですけど、なんかゆっくり決めていくっていう結論をね、今この時点でできている蓮さんはすごく強いなって、僕はこうお便りもらってそう思いました。僕なんてね、こう正直今でも自分って何なんだろうって思う時ありますし、あの高校3年の頃なんてセクシャリティもそうだし、進路のことなんかも全然こう真剣に考えてなくて、まあ、結局こう受験もいい加減にしちゃって、勉強の面では本当に今でも後悔している結果になってしまってるんですけど、まあセクシャリティもね、まあ僕が学生の頃はまだ正直今のように一般の人が発信するっていう時代ではなかったので、まあ、それこそそういうのがこう始まってきたぐらいの時期で、やっぱりまだゲイとかもそうだし、セクシャルマイノリティの方って自分以外にいるのかなって、自分以外にこういう人っていないのかもしれないって、思ってたし、本当にこうマイノリティのマイノリティと言いますか、こう知られたら迫害されるんじゃないかって思うくらい、なんかそれくらいこうゲイイコール幸せにはなれないっていうイメージが僕にもあったので、レンさんがね、将来に対して悩みを抱える気持ちっていうのもすごくわかりますし、まあそれでも今は、まあセクシャリティ関係なくいろんな人が発信している時代で、まあ、たくさんの中からこう自分で選択しなきゃいけないっていうね、大変さってのもあるんですけど、まあ、今って本当にゲイの方で発信活動してらっしゃる方ってたくさんいて、まあ、ゲイの人で、まあ、生涯を連れ添った方とか、年を取ってからもカミングアウトする人とかもいるし、まあ、あとは男同士で子供を育ててる方もね、いたりとか、最近は同性婚をね、巡って最前線でね、戦ってくださってる方がいたりとか、こう徐々にね、こういろんな人って いうのに、まあ、いろんな人の体験を見ていく中で、まあ、ゲイだからってこう不幸せなわけじゃないし、それぞれの幸せがあるんだって、まあ、僕も本当に昔は絶対幸せになれないと思ってたけど、こう年を重ねていくにつれて本当に、まあ、それぞれの個人個人その一人一人の幸せがあるんだっていうふうに思えてから、まあ、僕は僕の幸せっていうのを見つけていこうと思いましたし、今できる範囲での最善の道っていうのを目指して、まあ今はねそれなりに、まあ、進路というか、まあ自分の将来についてとかセクシャリティの面でも自分なりには結論が出てるというか、まあ大きな不安っていうのは解消されていってるっていう状況なので、うん、まあ僕もこう昔はすごく悩んでいたんですけど、結果的にはこう遠回りして、まあ、やっと穏やかな場所にたどり着いたっていう感じで、まあ、僕もねかなりこうのんびりのんびり、もう本当にゆっくりゆっくり考えてやってきたので、うん、急ぐ必要は全然ないと思います。うん、いやでも本当に高校3年生なんてこう現役でいらっしゃったらもう10年経ってもまだ28歳ですからね、本当にもう10年経ったとしても今の僕よりも年下ですから、いやー若いな眩しいな、うん、まあもちろんね今はね受験勉強に取り組んで大変だとは思うんですけど、まあ、その他のいろんな不安っていうのはまあゆっくりじっくり考えていけばいいんじゃないかなと思いますし、まあ、そのままのレンさんでいてほしいなって思います。はい、ありがとうございます。もうこんな僕を見てくださって、素敵な言葉をねかけてくださって本当に嬉しいです。まあこうすごくね素敵なことを言ってくださったんですけど、正直イベントとかはまあやらないんじゃないかなとは思いますし、まあグッズとかもね出せる立場ではないと、まあ謙遜するのもどうかと思うんですけど、ちょっと自分ではそう思ってるので、まあなんだろう、まあ、でもこうやってねこうイベントに参加して直接お話ししたいですとか、まあ、グッズを買いますとか言ってくださるのってとても嬉しいことですし、まあ、もしいつかそんなことができる日が来るのであれば、まあそんなに活躍できる日が来るまで、まあそんな時まで応援してもらえるように、まあ僕もねこうマイペースではあるんですけど頑張って活動していこうと、はい、このお便りを読んでそう思いました。ありがとうございます。まあ本当にこうイベントとかはやらないと思うんですけど、まあいつかなんかこう僕すごく最近 LGBT 系のイベントっていうのに興味があって、特に興味があるのが LGBTQ 系の映画祭っていうのがすごく興味あって、多分東京でもやってるし大阪とかでもやってると思うんですけど、まあその一般公募とかで募集されてきた、多分アマチュアの方が作ってる LGBT 系の映画とかをまあ集めて一つの会場とか、まあ複数の会場で上映、同時に上映するっていうイベントがあるみたいなんですけど、まあそういうのにはまあコロナが落ち着いたらね行ってみたいなと思うので、まあそういったイベントとかでなんかね、まあお会いできたらいいのかなと思ってたりするので、まあそういう機会が来ましたら、お話できたらなと、そんな日を楽しみにしております。はい、まあ本当にね、レンさん今回このようなお便りをいただきましてありがとうございました。で、まあコメントやお便りもね、まあお忙しかったりとか、まあ、勇気が出なかったりとかっていうのは、まあ、それは人それぞれあると思いますので、まあその人に合った方法で、まあ、見るだけでも嬉しいですし、まあ、コメントとか、気が向いた時に、はい、できる範囲で頂戴できたら嬉しいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。本当に、受験頑張ってください。応援しています。はい。ということで、まあ、お便りをね、ご紹介させていただいたんですけども、まあ、本当にこう、ちょうど、すごく気持ちが落ち込んでいた中でいただいたメッセージだったので、すごく嬉しかったですし、ティーンからお便りを頂戴したのが初めてだったので、実は。うん。なんか、あ、ティーン聞いてくださってるんだって。なんか、 最近ね、こう、前までこう、データで見たら 0% だったんですけど、こう、ちらっと見たら 1-2% に増えてまして、こう、裏側的な話なんですけど、それでもこう、実際お声をいただいて、実感したと言いますか、びっくりしましたし、これからね、もっと頑張っていこうと、はい、思いました。っていう感じでございます。はい。本当にこう、最近こういただいたお便りっていうのは全部はご紹介できてなくて、本当申し訳ないんですけど、まあ、いつもいただくメッセージを見て、本当に元気とかね、励みをすごくもらっています。皆さん本当にいつもありがとうございます。まあ今後もね、お便りもそうなんですけど、まあ応援したいなとか、見ていたいなって思ってもらえるように、はい、まあ僕もね、励んでいきたいと思います。はい。というわけで、以上、お便りの時間です。でした。ここまでお送りしてまいりました。今夜は陽介と語りませんか。第31回目の今回は、頂戴しましたお便りに、僕がすごく元気をもらいましたよという、超個人的な回でございました。いかがでしたでしょうか。こんな感じでアラサー男子の僕が送るゆるっと雑談ラジオ、 YouTube にて不定期で金曜20時に更新しています。また YouTube で更新した翌日の土曜20時に各種ポッドキャストにも配信しております。ポッドキャスト限定で出しているエピソードもございますので、 YouTube でご覧になっている方はポッドキャストの方もチェックお願いします。 Twitter、Instagram などの各種 SNS のフォローやハッシュタグヨウカタをつけての感想ツイートもどしどしお待ちしております。更新情報のお知らせはヨウスケの Twitter をチェックしてください。また僕に触れてほしい話題や番組への感想などがありましたら、概要欄に記載のお便りフォームまでお送りいただけますと嬉しいです。はい。まあ、今回はですね、まあ、日常の中でちょっとしたほっこりしたシリーズっていうのを、まあ、オープニングでやっていきましたけども、まあ、その第2弾ということで、エンディングではですね、まあ、映画館の中で、まあ、体験したというか、まあ、発見した、ほっこりとしたお話なんですけど、僕ですね、映画を見るというよりも、映画館に行くのが好きで、家ではあまり見ないんですけど、映画館っていう空間が大好きで、映画をよく見に行くんですけど、まあ、先日ね、まあ、少し前の話にはなるんですけど、スパイダーマンの新作、スパイダーマンノーウェイホーム、公開当日に見に行ったんですよ。頑張ってチケットを取って。で、まあ、スパイダーマンってすごく歴史が長くて、まあ、大人気の作品なので、まあ、当日もね、行ったらすごく映画館がもう人で溢れ返っててごった返してて、まあ、こんなに映画館混んでるの久々に見たなってぐらい、もう席も満席だったんですけど、うん、まあ、夜も遅い回だったのに、もうすごく人がいて、もう人気をね、こう、改めて実感しましたけども、僕はですね、パートナーと一緒に見に行きまして、映画館の一番端っこの一番後ろの席を、まあね、特等席を取って、映画を見てたんです。で、まあ、それでまあね、映画は本当にもう興奮する内容でとても面白くて、まあ、映画が見終わった後、今すぐにでも語りたいってぐらい大興奮してたんですけど、まあね、こう、今、このご時世っていうのもありますし、そもそもまだエンドロールが終わってないっていうのは語れない状況じゃないですか。まあ、そうやってこう、うずうずした気持ちを抱えながらおとなしくエンドロールをね、見てたんですけど、まあ、その時にですね、隣の席に座っている男女二人組の方がですね、手を動かしていまして、まあ、それがふと視界に入ってきたんですよ。まあ、僕、正直英語があまりわかんないので、まあ、エンドロールもそんなに真剣に見てないこともあってか、まあ、その二人をね、観察することにしたんです。最初はね、なんだろうって思ってたんですけど、よくよく見ると、手話で会話をしてたんですよ。多分、まあ、どちらかお一人なのか、もしくはまあ、二人ともなのかっていうのはわかんないんですけど、おそらく、こう、耳が不自由な方なのかなって思って、まあ、そして、まあ、その光景がですね、まあ、僕が、こう、記憶していた手話の、まあ、数倍ぐらい、こう、動きがキレキレと言いますか。なんか、もう、興奮してるのが、すごく伝わってくるような、生き生きとした手話を交わされていて、そこで、あ、この二人は、映画の感想を手話で話してるんだって、 気づいたんですよね。なんかこう思うことってもしかしたら失礼に当たるかもしれないんですけど、その光景がとても素敵だなって思いましたし、ろう者の方の特権といいますか、エンドロール中でも周りの人に迷惑かけることなく映画を見終わった興奮そのまま感想を語り合えるって、ああ素敵だなって思って、まあこういうきっかけってもしかしたら不謹慎というか、まあ、失礼に当たるのかもしれないですけど、ちょっと手話に興味が出たと言いますか、軽い挨拶だったり楽しかったとか嬉しかったとか、まあ、そういう一言だけでも覚えられたら、音を出せない範囲、そういう場面でもなんか気持ちを伝えることができるんだっていうことを知れて、はい、なんかもうそういう新たな発見との出会いもあってほっこりしましたっていう、はい、お話でございました。はい、まあこうそういうことを今更知るっていうのはね、まあ遅すぎるっていうか、まあいろんなことを見れてない証拠なのかもしれないんですけども、なんかこうそれを見てほっこりした気持ちになったというか、まあ、今回はねこうオープニングからお便りからなんかこういろいろほっこり系の回になったというかまたねなんかこういう日常の中で出会えたほっこりエピソードっていうのを見つけることができましたらシェアさせていただこうかなと、はい、思っております。というわけで、まあ、今回はですねこの辺でお別れとさせていただきます。以上、陽介がお届けいたしました。さようなら。